テトスへの手紙第3章3節から7節まで。私たちも以前は愚か者であり、不従順で迷った者であり、いろいろな欲情と快楽の奴隷になり、悪意と妬みの中に生活し、憎まれ者であり、互いに憎み合う者でした。しかし私たちの救い主なる神の慈しみと人への愛とが現れたとき、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに、聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいました。神はこの聖霊を私たちの救い主なるイエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださったのです。それは私たちがキリストの恵みによって義と認められ、永遠の命の望みによって相続人となるためです。
今日は母の日で、子供たちからお母さんたちへの賛美の贈り物がありました。最後にお母さんありがとうって言ったんですが、拍手でかき消されてしまって聞こえませんでしたね。代わって私から挨拶を送ります。母の日おめでとうございます。ハッピーマザーズデイ。今日はまたペンテコステ聖霊降臨日でもあるわけですが、このペンテコステと母の日が重なることはめったにありません。ペンテコステに母の日を祝うというのは本当に生涯の中であるかないか珍しい時ですね。で、そしてしかもそれはとても意味深いことだと思います。なぜかといえば、聖霊様がペンテコステの日に教会を生み出してくださった。そうですね。ですから教会の母である聖霊様をこの母の日に、また同時にペンテコステに崇める、これはこの日にとてもふさわしいと思うのです。母の日に子供たちが自分を産み育ててくれた母親に感謝するように、ペンテコステに聖霊によって生まれた神の子供たちが教会を生み出し導いてくださった聖霊を礼拝する、とても素晴らしいことです。イエス様が天に帰られてから10日後です。弟子たちに聖霊が下りました。その時ゴーという風が吹きつけるような音がし、炎のようなものが現れ、それは弟子たちの頭の上にとどまりました。その日はペンテコステのお祭りのため各地から人々が来ていましたが、聖霊に満たされた弟子たちはその誰もが、どこの国からの人もが聞いてわかるように、それぞれの国の言葉で語り出したのです。大きな物音に驚いてやってきた大勢の人々は、弟子たちがそれぞれ自分の国の言葉で流暢に話すのを聞いてもう一度驚きました。ペテロはそうした不思議な出来事に驚いている人々にすかさずイエス・キリストとその十字架復活を語りました。そして罪を悔い改めてバプテスマを受けるように勧めますと、その日3000人の人々がバプテスマを受け、エルサレムに教会が誕生したのです。教会は短い年月の間にエルサレムから始まってユダヤ、サマリア、そして地の果てへと広がっていきました。皆さんが今こうして教会に集まり礼拝を捧げることができるのは、実にあのペンテコステがあったからなのです。ペンテコステは教会の誕生日です。教会の誕生日に教会の母である聖霊をあがめる、これはふさわしいことです。今私は聖霊が教会の母であると言いましたが、この言葉は皆さんにとって耳慣れないと思いますけれども、教会はクリスチャンの母であるという言葉はよく耳にしますね。皆さんも自分が洗礼を受けた教会を母教会、母なる教会と呼びます。実は洗礼を受けた教会だけが母なる教会ではありません。その人が今属している教会は母なる教会です。すべてのクリスチャンは教会に属することによって、今属している教会によって 養われ、育てられ、導かれているからです。自分はもう一人前のクリスチャンで、教会などなくてもやっていける。聖書があるから、教会の教えなどいらない。そう言って、教会が軽視される、そんな時代になりました。しかし本当にそうでしょうか。小さい教会だったら、ほとんどのメンバーの名前は、記憶のいい人ならすぐ覚えるでしょうね。しばらくすると、さまざまな人と親しくなって、教会のことがほぼ分かってきます。組織や団体としての教会を知ること、またそこに溶け込むことは、そんなに難しいことではありません。私たちのように、日本語を話す人たちがいる、いわゆる日本人の教会では、もうすぐにそこに溶け込めるでしょう。しかしそれで、その人が教会が分かったというのは早すぎます。なぜなら、教会は単なる人間の団体ではなく、霊的なキリストの体です。聖書によれば、教会は奥義です。簡単に知り尽くせるものではないのです。私たちは2000年の歴史を持ち、全世界に広がっている教会のどれだけを知っているというのでしょうか。ほんの一部を知っているにすぎません。母なる教会は大きく、その懐は深いのです。聖書があるから、教会の推しはいらないというのも間違っています。そういう人ほど、実は聖書を読んだり学んだりしていないものなのです。聖書を正しく教えるのは教会です。教会の教えから離れると、聖書を自分の都合の良いように解釈して、その人もまた神様から離れてしまいます。私たちは従順な子供になって、教会によって教えられ、養われ、成長していかなくてはなりません。古代から、教会を母とすることなしに、神を父とすることはできないという言葉があります。神の子供は母なる教会なしにはキリストの背丈にまで成長することができない。父なる神を崇めることができないのです。私たちは毎日の生活でさまざまな困難にぶつかります。健康で一定の収入があり、家族に大きな問題のない場合であったとしても、自分の霊的な成長を願い、もっと神に仕えるものになりたい、そう思うなら、必ず何らかのチャレンジがありますね。何の困難もありませんという人は、ひょっとしたら自分の問題に向き合うことをしないで、コンフォータブルゾーンにとどまっているだけかもしれません。しかし、問題や困難があまりに大きいと疲れ果ててしまうことがあります。どんな時でも神の子供には母なる教会の慰めと支えが必要です。人の集まるところにはさまざまなつまずきがあります。教会も同じでしょう。落胆してしまうようなことを目にしたり耳にすることもあるでしょう。しかし、たとえそうであっても、教会は聖霊によって生み出されたものです。聖霊が母親のように教会と教会に属する者と共にいてくださる。教会を養い育ててくださっている。聖霊は母なる教会のまた母である。そういうことを思い見るのは、なんと大きな慰め、励ましになることでしょうか。皆さんの中には、子供の頃母親を亡くした人、最近母親を天に送った人もあるかと思います。あるいは、子供を亡くした人や、子供のいない人もいるでしょう。そのような人にとって、母の日は、かえって辛い思いをする時かもしれませんね。けれども、この日、私たちの母である聖霊様を心に迎えるなら、聖霊が私たちを母親のような愛で包み込み、深く 慰めてくださるのです。聖霊は実に慰め主として世に来られたのですから、このペンテコステに聖霊の慰めを十分にいただき、落胆と悲しみから立ち上がらせていただきたいと思います。聖霊は教会の母である、そう言いましても聖書にはっきりとそう書かれているわけではありません。聖霊が母であるというのはどこにも書かれていません。しかし聖霊のお働きを詳しく学んでいきますと、聖霊がまるで母親のように働いておられるということがわかります。いくつか例を挙げましょう。まず第一は創世記の一章二節、地は形がなく何もなかった、闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた。これは原始の地球の状態を描いていますね。大宇宙には数えきれないほどの星がありますが、神様はこの地球を選び、この地球を人間の住処として整えてくださいました。その時聖霊も働いておられたのです。世界の創造には父なる神様ばかりでなく聖霊も関わっておられました。神の霊は水の上を動いていたとありますのは、母親がその羽でひなをかくまうような、そんな仕草を表す言葉です。最近、キャンブリーにできました、いつできたんでしょうかね、ちょっと新しくできた公園ですが、そこを散歩しましたときに野鳥が8羽、ヒナが11羽いるのを見ました。足を止めて野鳥を見ていますと、ヒナ鳥は親鳥が行くところどこへでもついていきます。そして親鳥が立ち止まりますと、すぐにその体の下に潜り込んでいました。私はその仕草を見まして、イエス様の言葉を思い出したのです。私は面取りがひなを翼の下にかばうように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか。面取りがひなを翼の下にかばう。創世記で聖霊が水の上を動いていたというのは、そのようなことを表す言葉が使われているのです。まだ人の住処として出来上がっていない地球を、聖霊は母鳥のように覆い、それを育むようにして作り上げてくださった。聖書はそう教えています。地球はこの大宇宙の中でただ一つの命にあふれた美しい星です。それは地球が聖霊の母親のような大きな愛で育まれたからではないかと思います。詩編の19の1に、天は神の栄光を語り継げ、大空は見ての技を告げ知らせるとあります。宇宙を見、広大な自然を見ると、私たちは父なる神様の全能の力、それを知るんですが、同時に野に咲く花や小さな動物たちの営みを見ると、そこにこの世界を美しく愛らしく作ってくださった聖霊の母親のような細やかな心遣いをも感じるのです。2番目の御言葉はヨハネの3-5ですね。イエス様はニコデモというユダヤの指導者に、まことにまことにあなたに告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんと言われました。これを聞いたニコデモはイエス様の言われたことを理解できませんでした。それでこう言いました。人は老年になってて、どのようにして生まれることができるんですか？もう一度お母さんのお腹の中に入って生まれるんでしょうか？イエス様はその無理解に対してこう言われました。まことにまことにあなたに告げます、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。水と御霊、これは先ほど引きました創世記一章二節のお言葉、地は形がなく何もなかった、闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた。これを連想させますね。 地球は太陽系の中で唯一水で覆われた惑星です。太陽に一番近い惑星は何でしたっけ？水星、マーキュリーですね。水の星と書くんですけれども、そこにはごくわずかの水が氷の状態であるだけです。地球だけが水の惑星で、この水のおかげで命が保たれています。水と御霊によってというのは、神様がこの世界を水と精霊によって命のあふれたものとして生み出してくださったように、精霊が罪の中に死んでいる人々を新しく生まれ変わらせてくださる、命を与えてくださる、世界を創造された精霊が人類を再創造してくださるということを表しています。最近日本で有名な女優のその息子がドラッグを使っていたというので警察に捕まりました。マリファナか何かなんでしょうね。で、それが3度目の逮捕だったというのです。で、前回逮捕されました時、その息子は僕は生まれ変わったつもりでやり直す、そう言ったんですけれども、また繰り返してしまったのです。3度目の逮捕の時、母親は記者会見で、できるものならこの息子を産み直したいと言っていました。息子がどんなに悪いことをしても見捨てることなく、その更生を願う、立ち直ることを願う、そんな母親の思いのこもった言葉ですね。けれども人はどんなに生まれ変わりたいと願っても、息子を産み直したいと願っても、自分の力では生まれ変わることも、人を生まれ変わらせることもできないのです。それができるのは聖霊です。今朝の箇所、テトスの3:3-5にもヨハネの3章と同じように、聖霊による生まれ変わりのことが書かれています。読んでみましょう。私たちも以前は愚かなものであり、不従順で迷ったものであり、いろいろな欲情と快楽の奴隷になり、悪意と妬みの中に生活し、憎まれ者であり、互いに憎み合うものでした。この3節、これはキリストを信じる以前の人々の姿が描かれているんですが、これはさっと読んでしまえば誰か他の人のことのように感じてしまいますね。でも時間をかけてゆっくりと読んでみてください。一つ一つの言葉を自分に当てはめてみてください。私たちも以前は愚かなもの、不従順、迷ったもの、欲情と快楽の奴隷、悪意、妬みの中に生活していたもの、憎まれ者であり、憎み合うものであった。これは自分のことだということが皆さん分かってきませんか？私たちは罪を持っています。罪を犯しています。けれども次の節を見ましょう。4節と5節、しかしという言葉がありますが、この but は big but ですね。しかし私たちの救い主なる神の慈しみと人への愛とが現れたとき、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに聖霊による神聖と更新の洗いをもって私たちを救ってくださいました。ここに聖霊による神聖と更新の洗いとありますが、これはバプテスマのことです。罪を悔い改め、イエス・キリストを信じてバプテスマを受けるとき、私たちは生まれ変わり新しくされるのです。人間の母親はどんなにしても子供を産み直すことはできませんが、聖霊は悔い改めて信じる者を新しく産み直してくださるのです。バプテスマの水は聖霊の与える命を表しています。あなたは聖霊の命を受け、その命に生かされているでしょうか。 第三の例を挙げましょう。エペソの 4-30、 神の聖霊を悲しませてはいけません。そうあります。聖霊は私たちが罪を犯すとき、それを深く悲しまれます。とりわけ救われ神の子とされた人々の罪を深く悲しみます。皆さんも自分の子供が何か悪いことをしたとき、真っ先に感じるのは怒りですか、それとも悲しみですか。おそらく悲しみでしょうね。他の人の子供のことなら、なんたの子悪い子なんだって怒りだけで終わるかもしれませんが、我が子の場合は、うちの子はどうしてこんなことをしてしまったのか、そんなことを教えた覚えはない、こんな子供に育てた覚えはない、そう言って嘆き悲しむことでしょう。特に母親はそうでしょうね。聖霊は私たちを神の子として生み出してくださったお方ですから、このような嘆きを持たれるのは当然なのです。私はこの箇所を読むたびに、もちろん聖霊を悲しませるようなことをしてはいけない、いつもそう自らは戒めますが、同時に聖霊がこの私のことを悲しんでくださるほどに愛してくださっているんだ、その聖霊の愛を持っていつも慰められているのです。これらの例は聖霊の母親のような愛を示しています。神様はすべての愛の源です。父の愛も母の愛も神から出ています。神は父のような大きな愛を持っておられるとともに、母のような細やかな愛も持っておられます。神は言われます。女が自分の血の身ごを忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。母が子供を忘れ捨てるようなことがあっても、神は神に耐えるものを決して忘れない、捨てない、そう約束してくださっているのです。詩編にこんな言葉もあります。誠に私は自分の魂を和らげ沈めました、血離れした子が母親の前にいるように、私の魂は血離れした子のように見前におります。私たちが神に立ち返った時に味わう不思議な安らぎ、それは母のような聖霊の愛から出てきているのです。聖霊に耐える者はまるで母親に抱かれているような安らぎを感じることができます。私たちは小さな子供のようになって、この愛に依こう必要がもっともっとあるのではないでしょうか。小さい子供を持っている母親たちから、大きな心で子供を受け止めてやりたいと思うんだけど、いつもすぐにガミガミと感情に任せて子供を叱ってしまうんです。そういう話をよく聞きます。そういう時どうしたらいいでしょうか。よく言われるのは、子供を叱る時は戸を数えてからしなさい、そう言うんですけれども、でもいくら戸を数えてもですね、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 それあんたはね、またこんな悪いことして、そう言い出したんだったら戸を数えたって意味がありません。戸を数えている間に自分の心を沈める、客観的に考える、大きな視野で物事を見る、それができなければならないのです。それができるためには、戸を数える間に聖霊様を求めるといいのです。聖霊よ来てください。 Come Holy Spirit。 父親も母親もまず魂の父である神の愛、母親のような聖霊の愛を受ける、そのことなしに子供また他の人を愛することはできません。まず神からの愛を受けましょう。神の愛は聖霊によって私たちに注がれるのですから、聖霊を求めましょう。聖霊は聖書が言うように、求める者に与えられます、悔い改める者に与えられます、信じる者に与えられます、従う者に与えられます。聖霊が注がれるとき、 いつでもペンテコステの日にあったような風の音が聞こえるわけでもありませんし、炎の印が見られるわけでもありません。しかし、そこには必ず愛が伴います。父のような神の愛、母のような聖霊の愛がそこに伴います。ローマの 4-5 に、なぜなら私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。そうある通りです。私たち一人一人の心に聖霊の愛が満ちるとき、それはあなたの家庭を潤します。私たちの教会を温めます。テトスの 3-6 と7はこう結んでいます。神はこの聖霊を私たちの救い主なるイエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださったのです。それは私たちがキリストの恵みによって義と認められ永遠の命の望みによって相続人となるためです。聖霊はイエス・キリストによって私たちに注がれています。聖霊によって神様の豊かな愛が私たち一人一人にまた注がれています。この愛を残らず受け取ろうではありませんか。その愛にまず私たちが満たされましょう。そしてそれを他の人々に分け与えるものにさせていただきましょう。祈ります。父なる神様、あなたはペンテコステの日に約束の聖霊を注ぎ、今もイエス・キリストによって私たちに注ぎ続けてくださっています。この世界に命を与えてくださった聖霊によって私たちをも生かしてください。聖霊によって注がれるあなたの愛を常に体験させてください。その愛が私たち一人一人のうちに教会の中に満たされますように。主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。